というわけで、てっちゃんさんなんですけども。
はい、皆さん、てっちゃんです。
で、私なんですけども、なんか最近ね、
うん。
動画勢なんですよ、あの格闘ゲームの。
ほう。
動画勢デビューとかしてきて。
動画勢デビューと言いますか。
うん、今まで格闘ゲームに対する僕の関わり方って、良くも悪くもプレイヤーだったんですよ。
まあまあまあね、ゲームセンターで遊ぶ感じですよね、たまに。
で、動画っていうのはなんかその自分のやってるゲームの補助で見るみたいな。他の人がどんなんかなとか、うん、上手いプレイヤーとか、どんなすごいとかって。
うん。
動画勢っちゃ動画勢やけど、本当の意味の動画勢ってそうじゃないじゃないですか。
そうですね。
動画勢の定義って、やらないってことじゃないですか。
まあ、基本的にはやらなくて、
うん。
そのゲームの動画を楽しむ。
そうそうそうそうそう、全くやらない。今、ちょうどスト5の時代になってるでしょ？
うん、
でスト5一切触ってないってことなくて、
うん、
一応鳥取のチンコ店長に一回だけやらせてもらったことあるから、
うん、
数プレイね、
うん、
なんか数キャラエンディングまで行くぐらい一人プレイとかで、
うん、
ちょっと小一時間ぐらいやらせてもらって、全く未経験ってわけじゃないけど、
はい、
基本ゲーセンにもないし、
うん、
僕がプレイステ4とかも持ってないわけじゃないですか、
はい、
だから一切プレイっていうのは日常的にはしないし、プレイヤーじゃないわけですよ。触ったことあるぐらいの話なんですよ。
うん。
で、今後もなんかプレイヤーになる気がしないと。
うん。
だって買う予定もないし、
うん、
ゲーセンにも入らないし。
うん。
でもなんか、その、スト5の動画だけ見て、
うん。
攻略とかだけの知識がどんどん増えていくみたいな。
はいはいはい。
触ったことないのに。
うん、うん。
ゴルフせえへんけど、なんかグリーンの寄せ方とかを見てるっていう。う
ん、あれでしょ？スイングしただけで、お、飛んだな、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう、そう。もう、あ、これか、あれや、動画でデビューや、って。
うん。
今までプレイヤーから動画勢になってんで、動画勢になるっていうのは、どういう覚悟なんやろうっていうのが分かってきたんですよね。
覚悟まで言う？覚悟いる？動画勢っていうのに。
覚悟っていうかね、例えば、今ゲームのそうやってプロとかいるわけじゃないですか。
はい。
で、野球のプロとかもいるわけじゃないですか。
うん。
で、ファンになって応援してみたりとか、しがちじゃないですか、はい、観戦したりとか。
はい。
心境の覚悟っていうか、
うん。
分かってきて、
うん。
そう、野球の、なんか選手好きになって応援頑張れとか、今すごいなとか、はい、見たいなとか、
うん、
格闘ゲームに関しても一緒ですよ。
うん。
これっていうのは、
うん、
絶対やらないっていう自信から来るんやろなって。
そこまで言う？
そうそうそうそうそうそうそうそう。もしやで、
うん、
僕が野球選手だったとしましょうや。
はい。
野球選手応援する？
しない。
だってライバル。
まあ、ライバルだし、基本自分やってるしね。
うん、そうやってるし、まず自分が先やん。
最初に言った通り、すごい選手の、スイングとかそういうのを研究のために見るっていうのは、うん、そう、
研究のためにね。
うん。
あ、こんな
風に。参考にしたりとか。
勝てるとか勝てへんとかは言ってないよ。
うん。
ただなんかちょっと盗んだれとか。
うん。
ってことやん。対策ってそいつと試合せえへんから、まあ、対策してもしょうがないんだけど、少なくとも自分のなんかに役に立てようとかっていう。
はいはいはい。
でもなんかもう応援しようってなった時は、
はい。
諦めてるんですよ。
もうプレイヤーとして。
うん。やらんから。
ファンですよね、だって。
自分の代わりにやってくれって。
アイドル応援してるからってアイドルにはならんし。
そうそうそうそう。脱いだりしないでしょ。
歌手応援してるからって言って、はい、ファンだからって言って自分で歌おうって基本思わないですよね。
まあ、モノマネぐらい。
だからカラオケで歌うとか。
うん。
まあまあそんなもんですよ、もし歌うって言ったら。
でもなんか歌手デビューとか企んでないじゃないですか。
基本はね。
うん。
うん。うん。
うん、そうだね。心底応援できないですよね。
うんうんうんうん。
ネットラジオのファンにならへんのと一緒じゃないですか。なんかまあ言ったら。
ネットラジオやってる人が。
そうそうそうそうそうそう。
確かに。
うん。ブログのファンになったりとかしないじゃないですか。
やらない覚悟が必要と。
うん、もう、この道は諦めたと。
うん。
せやけど、 だって自分には他にしたいことがあるから諦めるわけじゃないですか。
はい。
スト5やりたかったらやったらええんですよ。
まあ、やろうと思えば、なりふり構わずやれますよね、人間。
そうそうそう。でも、それよりもなんか、スト5より優先したいことがあるせいで、スト5っていう、なんていうの、進路、
うん、
未来。
進路諦めた。
そう、諦めた。涙を飲むって、ここは。
でも、
うん。
応援はするぜって。
まあそう、だから僕が一生懸命やったかもしれな、やったらたどり着けたかもしれない栄光に走ってる人を見て、ちょっと慰めるっていう。う
んうん、ああ、慰めるまで言いますか。
うん、うん、うん、うん、うん。そうそうそう。あ、こういう未来もあったかもなっていう。
ああ、確かに、まあそこまで言われれば。
むしろなんか、僕の代わりにやってくれてるぐらいの。
うん。
うん。プロ野球選手にもなれないし、プロ格闘ゲーマーにも今のところは別になろうと思ってないけど、それ未練は多少あるじゃないですか。うん、
はい。
なんか、こういう、人生があったらとしたらとか、これぐらいやり込んでたらどうやったんやろうとか、
うん。
その、どうだっただろうっていうのを見せてくれるっていうのが、なんかその、プロとか達人なんかなって。
うんうんうん、
うん、そうそうそう。だから応援すんねんけど、そこにオラも行くぞって思ってるうちは、うん、なんか、参考になる人みたいな。
うんうん。
うん、まあ、先生ぐらいの、せいぜい。
確かにね。
ファンとかは言われへん。かなって。でもそれやからこそ、意味あんのかなって思ったんですよ。
動画勢という。
動画勢にも意味あるし、だからその道の、なんか、手だれというか、一生懸命やった人っていうのがいるのが、うん、励みになるっていうのは。
もうこうなってくると、ブタオさん、プロ動画勢になってきますよね。
だって本気で、なんか、ファイブとか、もうやら、ファイブが特にハードル高いからあかんねやろね。
まあね、100円でできないしね、ゲーセンで。
うん。あかんっていうか、あかんってことないんやけど、うん。そやと思うわ。思いますよ。ヴァンパイアセーバーのファンとかならへんもん。
ヴァンパイアセーバーのファンにはなりにくいな。
まあ、まだやるつもりやるもん。
ヴァンパイアセーバーだったら、ちょっと連続技の練習でもするかっていうね。
うん、うん。100本やったら1、2本ぐらい、勝つ気でいるもん。
うん、わかる。
うん、
その一本を、
はい。
最初の一戦に持ってくるっていうね。
で、やめんの。
で、指が折れたとか言って。腕が折れたって。
うんうんうんうん。
うん、もうやらん、もうやらん。俺の勝ちなって。
ああ。ああ、ああ、ちょっと用事思い出した。
ああ、そう。ああ、もう財布全部落としたって。
いや、勝手にやったら、連戦できるやろ。
いや、もう、警察って。
うん、
まあまあ、とにかく、そのね、動画勢。でもまた、格ゲーだけ動画勢っていうの面白いですよね。
うん、でもまあ、野球も、ボクシングとかでも何でもいいですけども、オリンピックも動画勢とか。
動画って、テレビを動画って言ったらもう全部動画だわ。
で動画、だから、自分でプレイしないってこと。
うん。
うん、しない。めっちゃ柔道好きやわ、とか言って、じゃあやったらって。
そう言うなよな、さすがにな。
いや、動画勢やから、
うん、
見る専門用で柔道自分でやったりとかしたくないって。
うん。
うん。動画って。
まあ、そうよ、普通は。プロレスラーだ、プロレス観戦だって、基本プロレスラーに憧れてはいるけど。
学生プロレスとかやってみたりとかする税もいるじゃん。
なれるもんならね。
プレイヤーになろうとする人もいる
じゃん。どこかで諦めるじゃないですか、選択肢として。
そうなったら人は動画税になるんですよ。
うん。
やらなくなりますよね。って思った。なんか、はい、そう思ったらなんか、こう、スーってなってきましたね。
肩の荷が降りたってやつでしょ。
まあ、指をちぎってこう渡すみたいな。
そうそうそうそう。
だから、ファイティングスティックとか折って渡すって。
あれ、やばいね。ファイティング、師匠が来て、はい、隅紙で、開いたら、はい、あーってレバーが。
リアルアーケード
プロ。リアルアーケードプロのレバーとボタンが入ってるとか。
そう。これからは動画でじゃいって。
うん。
うん。やらんって。
あれなんか、あれですよね。北斗の拳っぽいですよね。
うん。伝承者、伝承者の破れた者は、拳を潰され、みたいな。記憶を奪われて。うん、だからファイティング
スティック潰され。あれ全部嘘でしたね。
あ、そうなんや。
え、だって誰も潰されてなかったじゃん、北斗4兄弟。
ああ。
いや、ラオウには負けたけど、
はい。
トキとジャギぐらいは潰しといてもよかったんじゃないのかな。
あ、いや、トキはなんか医術に役立てるとかって。
だからあれでしょ、そう、言い訳でしょ。
うん。医術
習っといて。初めから医術に習えばいいのに。
で、龍拳はなんか教えまくってましたね、北斗龍拳。
龍拳が良くない。龍拳が良くない。
なんか一子相伝とか、じゃないのかな、龍拳って。
四子相伝よ。
ストリートファイター。
うん。
暗殺拳っていうのアマゾンプライムビデオであるんですよ。
アマゾンプライムラジオになりましたね、またね。
まあ、スト2の話だから、ついでにしとこうかなと思って。
うん。
面白いんですよ。
暗殺拳が。
はい。ストリートファイターの実写ってなんか決定版的なもんないじゃないですか。ジャン・クロード・バンダムぐらいしか。
そう、まあ、それで十分でしょ。
でも違うやん。
あとは、10年後のストリートファイターみたいな。
だその、まあ、あれも面白いんですけど、いや、なんやろうな、うん、面白いんですよ、どれも。
うん。
そやけど、ゲームと違う感、ってありますよね、
うん。あくまでね、ゲームとはちょっと違うみたいな。
うん、ストリートファイター暗殺拳って、そのタイトルが表してるように、
うん。
マニアックなんですよ。
ほう。竜と剣が習ってるの暗殺拳って言ってましたよね。
そうそうそうそうそう、そう。その設定ってなかなかマニアじゃないとわからないじゃないですか。
はい。
ストリートファイター暗殺拳っていう名前が示す通り、
うん。
これは、豪鉄と、
はい。
豪剣、豪気兄弟と、
うん、うん。
そして龍剣の話なんですよ。
うん。
豪鉄が、なんか伝えてきた暗殺剣っていう剣法を、
はい。
豪剣と豪気に教えましたと。
はい。
そしてその、兄弟のうちの兄の方の豪剣が、
はい。
今度は龍と剣に教えるんですよ。
うん。
そして龍と剣には暗殺剣、をベースに、
うん、
その格闘技のに役立たせてくれと、
うん、
うん、うん、っていうその修行の物語であって、それとその暗殺拳の業を描いてると、
はい、うんうんうんうん、
暗殺拳のその神髄の中に殺意の波動というのがあって、
はい、
それにみんな惹かれてしまうんですよ。
うん。
でも、殺意の波動は伝えたらいかんって。
うん。
うんうん。で、豪剣は自分の弟である豪気がかつてその殺意の波動を盗み見してしまって、その豪鉄のなんか秘伝書みたいなやつから。
はい。
メモっちゃうっていう。
うんうんうん。
で、どっか行っちゃったんですよ、豪気。豪気はなんかもう一人で。
うん。
で、いつかその殺意の波動を自分のものにしてやるとかって、忌まわしいこと言って。うん、で、で、しかも、その、師匠の、豪鉄を殺したと。
うん。
うん。で、あんなこと良くないなって、竜と剣にはそんなことならないでねって。
うん。
で、和歌山県で修行してたんですけども、最初。
和歌山県ね。
そう。
まあ、和歌山県といえば高野山で、うん、修行にはもってこいですよね。
うん。なんかね、
海もあるし、山もあるし。
根気で人いないんですよ。
もう山の中なの。
めっちゃ山の中。豪鉄がその暗殺拳を持って、日本に帰ってきたのは戦後間もなくやったんですよ。
ほう。
で、その戦災孤児やった豪剣と豪気に暗殺拳を伝えたと。
うん。
で、その、豪剣が今度は竜と剣に伝えてるから、それがもうほぼ現代。 多分1980年代ぐらいですかね。
うんうんうん。
でも和歌山県ね。
うん。
郷県の家以外全部なんか。
山。
原野みたいな。
もう、和歌山県って身近でありすぎて怖いですね。うん、そんなところで暗殺県が。
そう。しかもなんか川とか山とかって一っ子一人いないみたいなところで、うん、延々暗殺県の修行してまして。
はい。
で、そこで、あの、お前たちもある程度、こう、育ってきたから、暗殺圏の本場に移動して、修行、
うん、
修行の仕上げやと、波動を伝えると。
うん、波動。
うん。って言って、その二人に地図を渡すんですよ。
うん。
そしたらフル地図の中に、ここに来いみたいな、山とか、ね、絵、うんうん、とか、もうめちゃくちゃこのでかい地図、あの、墨で描いた地図みたいなのされて。
うん。で、剣がスマホ取り出して。
いや、でも、剣もその地図、竜と見ながら、よし、ここで、うん、あの、剛剣ここに来いって言ってるから、行こうと。リュック背負って、向かうわけです、その、修行の総仕上げの場所に。
はい。
それがね、静岡県やったんですよ。
ほう、結構遠くない和歌山かし。歩いていくの？
あの、リュック背負って。あの、
やばくない？
山とかをこう越えてずっと旅をして、ドラクエっぽく。
うん。
たどり着いたのが静岡県やったんですよ。
うん。
でも静岡県は山。
山。
山しかない。あの、普通、現代やったら、
うん。
静岡県のここの場所に来いっていう時に、フル地図渡さないですよね。うん、電車の乗り換えとか渡しますよね。
うん。戦後も、戦後って言ってもね。まあ、現代だもん。現代だもんね。
竜と剣は現代。
うん。
あの、静岡県の自分が暗殺剣を習った寺に行かすのに、地図渡したんですよ、う
ん。やばいね。住所じゃないんだね。
そう、住所じゃない。ほんで、竜も剣もこの辺かなって。
うん。
あの、和歌山県から静岡県の間ね、うん、山しかないんですよ。
すごいな。
川と山しか。で、そこでその波動拳の打ち方とか、昇竜拳の打ち方とかをちょっとずつ伝授していって。
うん。
で、剣はなかなかあの、竜はまあなかなか最初にあの、波動まではいけるんですよ。
うん。
剣はなかなか波動ができひんから。
うん。
ついあの師匠のまた、部屋とか入ってしまって。
うん。
そこで、豪輝が残したメモ帳みたいなの見つけてしまって。
はい。あ、
これがコツか、とか思ってこう、それに書いてる通りやったら、
うんうん、
それがね、あの、豪輝ってなんか構えるときのつま先足出しみたいなのありません？
あ、ありますね、ドンって。
足開いてこう、ゴーって。
四股踏んでるみたいな感じの。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あんな立ち方になるんですよ。
うん。
なったらこう、波動、あ、できたって。
うん。
じゃあ豪輝が、今のはどこで覚えたって。
うんうんうん、
いや、たまたま思いついただけです。いや、どこで覚えたら正直に言わんかって。
うん。
実はこのメモ帳でって。これはやってはいかんって。
うん。
だからあの立ち方であの気合いためんのって、殺意の波動やったんですね。
ああ、殺意の波動が高まっていって波動拳が打てるようになると。
そうそうそう。でもそのやり方は間違ってると。ちゃんと正しいやり方で波動拳打ちなさいと。
うん。
って言って、いろいろ。
竜がニヤーって言って
る。いや、竜は、あの、
あ、愛蔵先生が呼んでって言ってますよ。
あの、剛健は、
うん。
このことは絶対竜には言うなって。
うん。
あの、あいつに殺意の波動っていうのがあるっていうことすら悟らせんなって。
うん。
で、その頃、その、剛輝っていうのは、
はい。いやほーい。
やほい。
こんばんは。
いや、まさきあいとです。
はい。
ありがとうございます。豪輝ね。
そう、豪輝、
はい。どうぞ。
豪輝はあの、豪剣と決着つけたいと。
はい。
あの、豪鉄をかつて春国殺で殺した経緯があるから。
うん。
豪鉄を春国殺で殺して、豪鉄のあの、数珠を奪ったんですよ。
うん。
で、首にかけるようになってるんですよ、豪輝っていうのは。
はい。
で、豪鉄は荒縄でね、
うん。
帯の代わりにして、あの、縛ってたんですよ。
うん。
それも豪輝に奪われるんですよ。
はい。
で、それ以来豪輝は、あの、首に数珠かけて、
うん。
荒縄で、なんか、 オフィの代わりにする人になってしまって、
うん、
ずっとゴーケンと決着つけたいって言ってるんですよ。
うん、つけたいって。
つけたいって。で、やってきて、
うん、
あの、ゴーケンが言うんですよ。
うん。
もうちょっと待ってくれって。
うん。
そしたらゴーケンは分かったって言って帰っていくって。
あ、結構物分かりはいい。いや、なんか、ま、なんか、ゴーキってほら、
うん、
その、師匠を殺すぐらいだから、
うん、
襲いかかるのかなと思ったら、
あのね、
ちょっと話しばできる感じなんだね。
普通にあのゲームのあのまんまの格好で、ずしんずしんやってくるんですよ。
うん。
でも今は戦いたくないって、あの、もうちょっと待ってくれって。
うん。
わかったって。
渋いな。
うん。うん。覚悟しておけって。
うん。
で、その間にその、竜と剣にあの最終試験を授けて。
はい。
でもその時に、実は、あの、お互い波動拳とか打ち合って、最後の試験をやってるときに、
うん、
あろうことか、竜が殺意の波動に不意に目覚めてしまうわけですよ。
ああ、才能が合ってしまった。
全然教えてないのに、
うん、
殺意の波動っぽくなってくるんですよ。
うん、
そして、滅殺合波動的なやつを、打とうとした瞬間、いかーんって剣が。
うん、
そのとき、とっさに放ったんが大昇竜拳で、
うん、
腕に炎をまとってしまったんですよ。
剣も
剣が。
剣は全然関係ない炎という何かに目覚めてしまった。
そう、大乗流剣で炎で滅殺合波動を潰したんですよ。
うん。
で、その時にシャーってあの、竜を思いっきり大波動、大乗流剣で吹っ飛ばしたから、
うん、
その時にあの、竜の頭に赤い鉢巻きを巻いて、
うん、
自分のリボンに結んでたやつで、
うん。
で、言って、いろいろあったけど、でも、あの、危なかったなって。
うん。
あの、竜が殺意の波動に目覚めるかもしれんから、これからも、剣が見てやれよって。
もう本当に設定通りだな。
で、最後で。
映画か。
そう、映画。
映画、はい。
もう、最後のシーンがもうめっちゃ爽やかなんですけども。
はい。
あの、これでもう教えることないって。
うん、
よし、いつものやるかって言って。
うん。
あの、ゴーケン、リュウとケンで、波動ケンとかってやって、
うん、
最後にみんなで、昇竜ケンってやって終わり。う
ん、え、戦わない？
え、何が？
え、ゴーキと戦わない？
いや、ゴーキはあの、待ってくれって言って、
待って
くれ、待ってる。昇竜ケンって。
結構爽やかな終わり
ですね。爽やか、爽やか、爽やか。
いや、でもほんと、ね、そのね、
はい、
設定通りなんですよ。
うん、うん。
いや、なんか、竜は、
うん、
油断したらすぐ殺意の波動に目覚める。メンタル弱いんですよ、めっちゃ。めっちゃメンタル弱くて。
うん。
で、剣は、
うん、
タフだから、マジで。
で、もうなんか、波動拳教えてもらえないなど、帰ろうぜ、とかって言い出す。
うんうんうん。
うん、もう修行やめるよって。だ、竜はどこに、他に行くとこないから、
うん、
そんなこと言うなよって。
依存もするのね、理由
でも、武者修行行きなさいと。
そうですよ。うん。
あのね、剣が最初髪の毛長くて、
うん、
その最終試験の時に髪の毛切るんですよ。
はい。
ほんで、いつもの剣になるんですよ。
うん。
ああ。
あの、ちょっとショートヘアっぽい。
うん、うん。
で、ゴーケンが言うんですよ。
はい。
なかなか似合っておるぞって。
似合って。こっからは裏の暗殺剣じゃんって。いやー、いい映画ですね。
お
あの、
いや、ストリートファイターって本当いいですよ。
うん、ゴー。
いつの映画なんだよ、それ。
え、2004年。
最近。
2014年。
え、最近？
うん。
はい、最近やった。
なんか、ゴーキーってね。
うん。
あの、竜とか剣とかみたいに、あの、袖破れてる系じゃないですか。
はい。
道着の。
うん。
で、なんか、ちょっと角になってますよね、あの、破れたとこが。
なってるなってる。
映画もちゃんと角になってるんですよ。
ああ、いいね、原作を愛してるね。
なんかね、あの、竜が波動拳打った時に、
うん、
剣が飛び込むんですけど、
うん。
ちゃんと前転で飛び越す。
ああ、いいね。
波動拳ってくるって。
くるって。
あのね、これ、剣の役の人がなんか監督やって映画作ったらしいんですけど、
はい。
イギリスの映画なんですよ。
うん。
今までのストリートファイターの映画がね。
うん。
全然ストリートファイターじゃなかったことにイラつきを感じてたらし
い。イラつきを感じてた、俺らみたいに。
で、ちゃんとストリートファイターの映画やりたいって。
うん。
で、作っちゃってんて。
いや、だから設定も、もうまさしくそれだし。
うん。
剣は竜を止める役だし。
うん。
いいよね、それね。
ちゃんと剛剣とか剛鉄とか出てきますしね。
うん。
マニアック。
いいね。いや、もうね、僕、竜と剣の関係性めっちゃ好きなんですよ。
竜と剣って戦うときってね、なんか拳ピシってやりません？
やりますよね。
なんかサードとかでも、なんかピシって、うん。
で、どっちもね、
はい。
勝ち越したなとか言うんですよ。
うん。映画で
も。今回俺の勝ち越しだな。
映画でもちゃんとグータッチとかするんですよ、なんか。竜と剣。
いいね。
パスって、ようゲーム見てはるわーって。
うんうんうんうん。で、ハチマキ渡すところもね。
うん。
だってドラマチックバトルですよ。竜と剣でベガと戦うんですよ。うん、うん。ストリートファイターゼロでは。
あ、ゼロ。ゼロ。
2対1で戦えるんですよ、
うんうんうん。
ゲーセンで。で、しかも、アニメ版ではちゃんと、ね、あのシーンが始まるし。剣が自分、洗脳を解いて。
声出してるやつ。
あ、そう。
そう、めっちゃ良かったですね、あの羽賀健二。
でね、竜と剣が修行してるときに、
うん、
謎のジジイがいるんですよ。
ほう。
いつもその竜と剣を茶化してるなんかジジイさんみたいなやつがいて、
うん。
そいつは役者は完全に豪鉄なんですよ。
うん。
豪鉄は、殺されたはずなのに、
うん、
よくわからんジジイとして二人の修行を茶化してるんですよ。
うん。
なんかただの漁師のジジイみたいになってて。
うん。
で、豪鉄とかっていうの、誰も豪鉄とか言わないんですけど、役者は一緒ね。
うん。
うん、で、なんかいつもずっと見守ってるみたいな感じで、で、竜がなんか、はい、お前もなかなか強くなってきたじゃないかって。
うん。
わしがお前のために曲を作ってやったぞって。
曲？
うん。え？って。で、笛を取り出して、
うん。
お前に作った曲だって言って吹くんですよ。
はい。
でれれれれれれれれれ
れれれれ
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
れれれれれ
ちょっとね、ゾクってなった。
ゾクってするね。うん、じゃあ、剣だったら、でー、でーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーいいな
ぁ。ガイル、てってれってれー。
てれー、てってって。もうね、剣と竜はね、
はい、
いいんですよ、ほんとに。剣は全てを手に入れて、めっちゃ強いし、
うん、
竜が何にも手に入れなくて、まあまあ強いっていうのがいい。
でも、殺意の波動にも目覚めそうになるっていう。
そんな差があんの？
剣はアメリカの超お金持ちだし、
うん、
格闘チャンピオンなんですよ、全米の。
クルーザーとか持ってますよ、ね。
そうそうそう、で、しかも弟子もいるし、
うん、
子供もいるし、
うん、
奥さん可愛いし。
そんなに違うの？
超お金持ちで、全米格闘で、剣マスターズって、世界中の格闘家の憧れ。
うんうんうん、
で、対する竜は、
うんうん、
まだ俺の拳はわからないって言って。ずーっと修行
を彷
徨ってる修行。
うん。放浪して
る。でも同じような強さなんでしょ？
まあ、なんか、
基本的に。
まあまあまあ、同じ。
勝ったり負けたりですよね。
勝ったり負けたりかな。
ああ。
勝ったり負けたり。
で、サードの漫画があるんですけど、うん、
はい。
はい。
サードの漫画の始まりは、
うん、
剣が竜をボッコボコにするんですよ。
ほう。
な
んでだ？
竜迷ってるって。
ああ。
いや、迷わず格闘ばっかりしてたんやんか、迷ってんの剣やんか。
回想シーンになって、
うん。
で、ギルと戦ってるんですよ、剣が。
あ、ストスリのボス。
サードのボス。イフリ、フレイザードですよ、大の大冒険に出てくる。半分氷、半分炎の。
うんうん。
で、君が剣マスターズかねみたいな本開きながらギルが。
うんうん。
で、君の格闘をもうなんかいただこうみたいな感じで、剣が、へへ、かかってきなって言って、剣ボッコボコなんですよ、はい、次のシーンで。
はい。
顔離して倒れてて、って。
コンティニュー画面の剣になってんの？
そうそう、こいつ、こんな奴がいたのかよって言って、
うん、
ギルが、なかなか楽しかったよみたいな、とどめ刺そうとしたら、
はい、
剣が、はい、はって、
うん、
奥さんと息子が。
はい。
ああ。
イライザ、メル。
イライザと息子なんでしたっけ、
メル、メル。
あ、で、それで、あいつらがいるって。
うん。
守るものができたんだ、俺にはって。
うん。
で、立ち上がって。
うん。
侵略権
はい。
で、ギルボコボコにして倒すんですよね。
はい、いや、あの、いや、侵略権選ぶのはどうなの？
あ、だから、多分ね、侵略権か所有劣化かね、シップ人来客かね、うん、多分どっちかでなんか倒すのよ、ギルを。第1話で、サードの漫画って。
うん、うん。
いや、それで、回想が終わって、竜が、
はい。
あの、俺は、こいつらのために戦ってると。
うん、うん。
お前も、今悩んでるみたいだなって、
うんうん。
お前も何か戦う理由が見つかるかもなって言って。
うんうんうん、
で、竜が、分かった。うんうん、じゃあ、剣またやろうなって言って、竜、うんうん、が放浪の旅をまた始めるんですよ。
はいはいはい。
で、そこで、オロに出会うと。
ああ。
オロは千人なんで。
はい。
で、お前はなかなか才能があると。
うん。
わしが鍛えちゃうみたいな。
うんうんうん、うん。
で、途中で、ね、あの、ダッドリーとかと戦ったり。
はい。
あの、誰だっけ、あの、アンドレは。
ヒューゴ？
ヒューゴ、ヒューゴ、うん。ヒューゴと戦ったり。
アンドレって。
いろいろして、
はい、
最後は豪気と戦うんですよ。
うんうん
うん、みたいな成長、竜は成長物語ですね、本当に。剣はもう強いんで。
そうなんだ。
で、竜が殺意の波動にまた、飲み込まれそうになるけど、
はい、
ぐっと抑え、ぐっと抑えることもできるようになったんですよ。竜が成長した
すぐ、
すぐ。いや、竜勝てなくなるとすぐ殺意の波動に。
面白い。
まあ、ニュータイプみたいなもんですよ、竜は。
おう、あ、でも、殺意の波動って言ったら、あの、暗黒面とか、
うん。
あれじゃないですか、あの、ハイパー化とかああいうもんじゃないですか。
そうそうそう。
良くないやつじゃないですか。
だからフォースの力みたいなもんですよ、スターウォーズ、
う
ん、
あ、はいはい、
だから善にも悪にも転べるっていう、
うん、
だけど剣は、
うん、
オールドタイプで死ぬほど強いっていうタイプなんだよね。
ああ
、半端ないぐらい。
剣って大体あれですね、すぐあの格闘サボってたりとか、
うん、するし、
剣竜からの手紙によって
すぐ蹴り技とか練習するし、関係ない暗殺剣に、はい、取り入れがちじゃないですか、そういうの。
でも、いいじゃん、竜巻旋風脚とか組み込まれてますやん、あれは。
うん、いや、だからこれ昇竜烈波とか神竜拳とか疾風神雷脚とか、
うんうん、
教えにないものを竜は必死にずっと波動を極めようと。
あの、しばらく剣はあの格闘界から離れていて、
うん、
なんか仕事とかにうつつを抜かしたりとか、イライザっていう恋人に出会ってうつつを抜かしてたりとかしてて、
うん、
その時、
うん、全部正しいんだけど、
その時にあの竜からの手紙で、あの、うん、目が覚めるんですよ。もう一度戦おうって、
うん、
竜はその間ずっとさまよってたんですよ。
ずっと修行してさまよって
そう、それがストリートファイター2ワールドウォリアーですよね。
ストーリーが。
クリンクリンクリンクリン。U.S. ウェッサー。
デレレレレ。
ロシア行っちゃったじゃん。
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。ザンギエフと戦うってね。
で、そのザワールドウォリアーで竜と剣はすごくブランクがあった。剣はあの、まだ体回ってんのかなと思ったら。技自体全くの互角で、うん、で、なおかつ地獄車っていう竜にない技があって、で、竜はあの子とか撃たれ弱いって、
うん。あれが強い。うん。
竜、いやこれピヨったら死ぬ。
殴られまくってるか死ぬようで。
剣竜より若干タフなんですよ。
そうなんだよ。
そう。ダッシュとか、あの 2X とかあんなんでは竜の方が強かったですよね。
強かったですね。
でもあの、サードが一番あの、後の話なんですよね。
そうですね。
で、サードでは、うん、あの、剣はもう、全米格闘王やし、弟子がいるし、あの、子供も大きくなってるし、あの、クルーザーに自分の絵とかも描いてるし、
うん、
自分と嫁の絵とかをセカンド、
しかもラスボス倒すのは剣だし、
しかも疾風神雷脚って、っていう今までの波動拳とか昇竜拳とか関係ない技がむちゃくちゃに強いっていう。
そう。
なんか竜、なんかあんだけずっとひたむきになったのに置いてかれて何なんでしょうね、あれ。
だって竜の張飛は、真空波動拳に、電人波動拳に、真昇竜拳ですよ。
はい。うん、
全部、だから波動と昇竜拳ですよ。
パワーアップ版ですね。
パワーアップ版。しかも電人波動拳は、殺意を、あの、滅殺波動拳ってあったじゃないですか。あの、ストリートファイター4の。
ほうほう。
滅波動か。
ほう。
あれ、殺意の波動なんですよ。
あ、そうなんですか。
だから、滅って。
え、あかんやん、だから。
だから、あかんから、あれ、めっちゃ叱られて。
叱られない、誰に。
いや、合計。
あ、合計に、こらーって。
滅って。波動拳ってやるじゃないですか。
はい。
あれは殺意の波動使ってるんで。
あれほど使うなって言ったよね。
だから、ストリートファイター4に出てくるじゃないですか、はい、ウル4に殺意の波動に目覚めた竜が。
出てくる。なんだあれ。
だから、もうあれは滅使いまくった結果っていう。
いや、だから、なんで竜そんな堕落すんのすぐ。よくわからん。ずっと、ずっと修行。修行してたの
に。メンタルが弱い。
あ
で、サードは、
はい。
その滅を、
はい。
波動、あの、合計に言われたんで、波動の力と。
はい、
殺意の力と波動の力は対極にあると。
うんうん、
頑張れって、うんうん。お前ならできるって言われて、滅が電人になったんですよ。
はい、あ。だから合拳って。一つの、一つの回答
なんだ。合拳は電人じゃないですか。
あ。
電人って。もう合拳はウルフォンの時から電人が使えるんですよ。
はあ、電人波動拳強いですよね。
強いですね。で、昇竜拳も使うたびに殺意の波動に飲み込まれるから。あれはもう必殺技なんで、本当に。だから、合拳は、
はい。
昇竜拳が、
はい。
張飛なんですよ。
ああ。
めったに使わんと。
じゃあ、新昇竜
拳。禁じて昇竜拳なんですよ、名前が。
うんうんうんうん。
で、あの、その合拳の電人を、竜は学んで、うんうん、サードでは電人波動拳になってで、弱くなったっていう。
まあ、剣とかなり引き離されましたね。
剣はオールドタイプだから、そういう殺意の波動とか全くないから、昇竜拳とかガンガン撃つし、
はい、
炎をまとうし。
あの、波動拳強化 しなかったのが良かったのかもしれない。
しなかった。あの、拳もいいけど、蹴りもいいよねってことで、疾風陣雷脚手に入れてしまって。
サードにおける波動拳って何ですかって。
うん。
って、梅原選手は黒田選手に聞いてたんですよ。
はい。
あの、今、スト5を一生懸命修行してるじゃないですか。二人して、うん。サードにおける波動拳って何ですかって言った時に黒田が即答したのが、
うん、
死に技ですって。
ひどい。
死に技。
使わないって。
そりゃ竜不利だわ。
波動拳に特化してた。
うん。
いや、あの、うん、あの、全く、ストリートファイター暗殺拳ってゲームやってへん人置いてけぼりにする感じがすごく良くて。
うん。
で、なおかつあの、ストリートファイター暗殺拳ってあの、ストーリーとして全然最後落ちてないんですよ。これから始まるぞ、みたいな。
うんうんうん。
言うたら、竜と剣がどうなるかとかっていう、旅立ち編でしかないから。
はい。
この映画としては歪なんですけど。
でもみんな知ってますからね、もうゲームで。
そうそうそう。あれ何が描いたら、ストリートファイター暗殺拳見てから、
うん、
今までストリートファイター知らなかった人があれを見て、ゲームやってくれたらいいんちゃうかって。
ああ、スト2やってみてよ、みたいな感じで。
あの、4とかでもいいから。やったら、竜と剣と豪気と豪剣にすごく思い入れできるじゃないですか。
確かにね。
あ、こういう、あの、ストーリーの人たちなんだって。愛蔵君も明日からあの、竜とか剣とかのバックストーリーにすごい詳しい人になりますよ。
ちょっと飲み会とかで言える
言える周りにいればね、そういう人が。
あの、豪鉄がね、あの、伊予島の守備隊やったって知ってました？
知らんかった。
知らんかった。豪鉄がどんなんかもしよく分かってないね。
伊予島から生きて帰ってきたんですよ、暗殺拳で。
すごい。
すごいな。
で、教えよう、戦災孤児に教えようっていう暗殺拳を。
うん。
何歳なんだよ、でも。
あと、ダンとかもちょっと出てほしいですね、次あれば。
あの。
ダンも、王権の弟子だし。
そう、なんですよ。でも、波動はあんまり学んでなかったんですよね、あれ。
あの、殺意があるって分かったから、こいつは、あの、復讐のために暗殺権を使うって言って、
はい。
波紋にされたらしいですね。で、じゃあ、竜になぜ教えた？竜は、純粋に殺意がない殺意なんですよ。
どういうこと？
だから、なんつうの、だ、あの、誰か殺したいとかじゃなくて、あの、
誰でもいいから
殺して。純粋に殺人マシンになっていくタイプなんで。
だってなんか、お互い恨みはないはずだって言ってるじゃないですか、なんかあの、うんうん、どちらが勝ってもおかしくなかったって。
うん。うん、しかし、その目が気になる。だからベガは、
はい、
あの、次のボディに竜王って、はい、常に。竜王って、竜を次のボディに選びたいって、サイコパワーで。だからもう潜在能力は竜は半端ないんで、だけど、うん、メンタル弱い。だからご飯みたいなもんですよね。ドラゴンボールの。もう本気で、もう究極の潜在能力、数値言えばぶっちぎってるけど、うん、本人は戦いたくないから。
うん、うん、うん。
学者やりたいっていうタイプだけど、悟空たちはほれ、ガンガンやりたい。戦うの大好きっていう。
ご飯お前とは違うんだって言ってましたよ。
うん。
戦いが好きじゃないん
だって。いいこと言いましたよね。お前行ったかってご飯に行って。
ああ。
ちゃんと腹割って、言葉で喋った。話した
か？行ってねえって。
背中で語りましたから。
うん。
うん、
ピッコロだけでしたよ、ご飯をちゃんと見てたのは。本当に。
でもね、最近分かったことがありまして、
はい、
ドラゴンボールとか、グラップラバキっていう格闘漫画における、
はい、
ハゲがめっちゃ多い。
てか、ハゲしかいない。
ハゲキャラだらけなんですよ。
そうだっけ？
そう、どういうことって。
書くのめんどくさくないっていうのもありますよね。
ああ、大きい。大きいわ。
絶対に。
あるね。
なければないほどいいですからね、書く分のキャラクター。なければないほどいい。できれば書きたくない。
うん。うんうんうん。うん、
誰がそんなにいる今。誰ハゲ。
いや、ドラゴンボールハゲしかまずクリリンなんてハゲです。
ああ、はいはい。
あと、
亀仙人もハゲだし。
そう。亀仙人。ピッコロ、天津飯。
ああ。
スナッパ。
チャオズ。
ナメクセジみんなハゲ。で、セルも髪ないからハゲ。
それ。
セルは。
フリーザもハゲ。
そう、フリーザは最終形態になったらハゲになりますね。ツルンってなんか。で、魔人ブー。
魔人ブーハゲ。
うん。
それは。さっきからなんか、まあいいか。うん、
人造
人19
号。
神ない。そう、神ない系部族の人たちをハゲに入れてるよね。
うん。うん。
うん。書くの簡単でしょ頭。
どうかな、うん、
で、バケンオロチドッポとかね。ジャックハンマーとかね。ガイアとかね。
うん。
キャプテンストライダムとかね。ハゲばっかりなんですよ。どういうこっちゃって。あ、でも格闘家たるものハゲ、じゃないと説得力ないですね。
ないですね。ちょっとハゲてないと薄くないとね。
うーん。
まあ、最近僕もちょっと薄いなと思ってきてるんで。
うん、うん。
で、
これはね気のせいじゃないんですよ。
気のせいじゃない。
気のせいじゃない。う
ん、認めることまず認めたら前に進めるんで。
なんか頭がスカってきちゃうわけですよ。なんか
スカって。
人のなんかほら手の感覚って鋭いじゃないですか。
鋭い。
うん。
で、横と縦とね、頭触っていくんですよ。
うん。
うん、
横はなんか厚みがあるのに。
そう、横厚みあるのに、今触ってんだけど、上。
そう。上、あれスカって、あれって。
おー、マジで着てる？もう？
もうって言って
もう早くない
?30 だからな。
いや、30は早くない
か。別に何歳から着たらっていい問題じゃなくて。
うん。
受け入れるか受け入れられないかですよね。
あ、まあまあね。
でもこれ。
でもじゃあ坊主にしていくしか。
もともと絶賛さん坊主やったんですけど、坊主から別の、変形をしてったから、この場合どうなるんやろうっていう。僕は坊主にこうしていったけど。
うん。
後戻りができるのか。
でも坊主が一番ね。
いや、全然坊主全然できますよ、僕は。
うん。できる？
いいんじゃないですか、かっこいいし。
もう、だって、今年の5月ぐらい坊主だったし。
ほー。 なんかそのね、なんでしょうね、あの人間の、こう、受け入れない感じは。
そうですね。あの、まつげから下の毛はないわよっていう、
うん。
生かした女みたいなセリフが言いたいですね。
うん。
どんな生かした女なんだかよくわかんないけど、想像がつかないけど。い
や、まつげからの下はないわよ。
まつげ下から下がない。
私の毛はまつげから下がないって言われたら、
うん、
すごいってなるじゃないですか。
すごいとはなるけど。
完璧な処理してやがって。だら俺らは、頭皮から下はないって。いや、眉毛から上はないって。
うん、
まあ、でも考えていかんといかんのかな。
なかなか、その切り替えができないのがあり
まだって、まだ戦えるもん。まだ戦えるって思うからね。
でも、なぜ戦わないといけないのかっていう。問題が出てきますやん。
撤退はできない。
なんでなんやって。してもいいし、もう答え出てるわけじゃないですか。ハリウッドスターだってみんな頭ツルツルにしてってますやん。
あれはだからどっかで踏ん切りがついた人でしょ？
うん。
踏ん切りがつかない場合はもうあれよ。少しずつごまかしていくしかないし。
でもそれの先にはなんか全然幸せなんかないっていうのは、もう見えてません
それでも許さない逃げることは許さない
なんでやねんでも
雨の日が怖い風の日が怖い
晴れの日が怖い銃殺系だって
なぜそういう心理になるのかっていうところにヒントが隠されてると思うんですよ
お
う人間の
いやだからサンクコストですよ
なんですかそれ
いやだからもう取り戻しここまで投資したんだから
はい。
取り戻さなきゃっていう。
何を投資したの？何投資したの？
だからいろいろ髪のケアとか、ハゲって気づくと薄くなってるって言ったら育毛剤とか、薬とか。でも最悪なのはあれですよね、ズラ。
ズラはね。
ズラまでやるじゃないですか。もうズラまでやったらここまで投資したんですよ。
はい。
自分にも周りにもね。ずらって周りにも投資してるから、
ほんまだわ。
だから、ここまで来たらもう取り返しがつかないんですよ。
なんでそうなるなんでそこまでなるまで
いや、だからパチンコとかと一緒じゃないですか。1万円入れてしまったって。
はい。
で、残り財布にあと1枚あるけど、
はい、
ここでやめたら1枚の負けで終われるけど、
うん、
取り戻さなきゃって。だってこのお金、明日の家賃なんだもんって。
うん、うん。でも、
取り戻さなきゃ。
やめとけば。お刺身食べれるかもしれないのに。
もう、パチンコやめたら退屈で死んじゃうよ。
だから、なんでそうなんのや。
だから、それがサンクコスト、サンクコストって言われるやつなんですよ。
はい。
暴力の人類史でも出てくるんですよ。なぜやめれないって。こんだけ死んでるんだぞって、俺らの国の国民がって。
うんうんうん。
やめれるわけないだろ、戦争がって、このまま。
だから、それずるずると、戦力の蓄次投入をしていって、拡大していくっていう。
そうそう。だから、頭皮も、
はい。
リアップとか、
うん
どんどんどんどんやっていって、ノコギリ足とか。
ノコギリ足はい。
もうやって、
うん、
で、規則正しい生活とか、
はいはいはい、はい。
ビールも、もうタバコもやめたって、お酒も飲まなくなったって。
うんうん
うん、で、おって、かすか、おちょっと今日の朝違うとか勘違いしたり。
頭頂部に弾力がある。
なんか違うって言って、次の日の朝も、おやっぱり昨日せいじゃなかったと思ったら、
うん、
3日目の朝に枕にめっちゃ毛があって、ヒャーって。ヒャーって俺のせいじゃないって。
誰の毛
わからない自分の毛なんだけど、なんかもう認めるわけにはいかないじゃないですか。この家なんか
夜いる
んじ
ゃないのって。
じゃあもう。
しまいに例のせいになっていきますよね。
アデランスみたいなやつで、部分的なね、植毛。
植毛みたいな。
うん。で、やるじゃないですか。あれ高いって言いますよね。
高いですよ。
どんどんどんどん投資は加算でいくわけですよ。
うん。うん。
もう最終的には、じゃあもう、ズラ。
かでもあれ、うん。アデランス。
ハゲてなかった。
今もあれだって言うよ。儲かってないらしいよ、アデランスは。
だって、すごい、ネガティブなイメージしかないやん。
いや、だからもう、それこそさっき言ったように、ハリウッドスターがもう、ハゲが、ノーマル化してきたからみたいな。
みんなかっこいい
じゃん。そこの精神に初めに行ければいいんですけど、
そう。
だから、一回行けなかったら、
はい、
もう、 もうこの道は進むしかなくて、
そう。
みんなに投資してるから、もうだってずっとハゲてない俺をアピールみんなにしていってるのに、
うん、
急にずら外して出勤したら死ぬじゃないですか、
う
ん、みんなも。
死ぬ、死ぬね。いやもう今さらどの面下げてみたいなことになっちゃうもんね。
どの面下げてみたいな。
いなんてこと言う。
あの、俺はいいよ、みたいな。もう開きなって、俺実はハゲてたんだよね、って。言ってもいいけど、
うん、
もう周りはもう指詰めるか、もうこいつ殺すかの二択。
うん、
いや、だってそんなことが言える奴は最初から被んないしね、まず。
そう、そう。だから、じゃあ、被っちゃう奴は最後まで被っちゃうんですよ。
うん、いやいや、それがでも一番良いと思うよ。あの、みんなのこと考えたら。
でもみんなのこと考えたら、
最初から変わらない方がいい。
そう、最初から
変わらない。もちろん。
殺意の波動じゃないですか。
それがベストだけど。
そう、みんなね、みんなヒヤヒヤしてるんですよ、うん、お昼ご飯も。
はい。
お箸落とした時の、あの、あって拾ってる時に、うん、あ、よかった。
落ちなかった。
落ちなかった。え、何があって聞かれて、うん、お箸落ちなくてよかった。とか、いや、今日台風やばいですね、って言って。うん、
あ、
そうだね。で、傘が壊れそうだったよって、あ、ズラは飛ばないんだとかみんな思ったり、
うんう
ん。
そうだよね。そういうの気使わせてるよね、あれ絶対。
気使わせてるどころか、もう、やばいですよ。
またなんか散髪したてのズラとかあったりするじゃないですか。
もう、はいはいはい、はい。
あれ、もうそれ、あんなん業が深い。
消費者金融で借りてパチンコ突っ込むみたいなもんでしょ、また。
なんか、そのなんか3段階ぐらいに変えたりとかして、あの散髪したてとちょっと伸びてきた状態とか、あんなんやり始めたらもう、どうなっちゃうんやろうって。
でもあれでしょ、あの、第二次世界大戦では特攻隊ですよ、それ。
うん、うん。特攻兵器みたいに手出してしまう。
もう勝てますって、うん。3段階を5段階にやれば絶対にズラはバレませんって。
うん。
うん。やったら、ね、2倍だ !2 倍に
1000万の特攻で。
うん。
必ず勝てます。
大西武次郎みたいなのか。
うん。いや、違うよ。そうかもしれんけど、
うん、
まあ、騙し通してほしいっていうか、騙されていたい。
何が悪いって本人はバレてないと思ってますからね。
なんでそんな地獄
騙してるって自分の中で、
うん、
全然セーフだった、今日もバレなかったって思ってるのが、
うん、
毒じゃないですか、これ、
うんうん。
あの、実はずっとバレてましたって言ったら、この人多分死にますよ、もう。
う
ん、いや、どうなんだろう。
いつから気づいてたのって言ったら、うん、いや、うん、最初から。って言われた瞬間、
ああ、
恥ずかしいっていう気持ちもあれば、情けないっていう気持ちもあれば、悔しいって、なんで最初に言ってくれなかったんだよって言ったら、もう終わりじゃないですか、これ。
人って案外、あの、人の頭とか見てないじゃないですか。
うん、でもズラは見るんですよ。
そう、ズラは見るけど、あの、坊主とかにしても、特に、あっそうぐらいじゃないですか。大概の人にとって。
うん、なんか、坊主したんだ。
それはそう。
したんだ。でもね、本人にとったらなんかすっごくいたたまれないっていう気持ちがあって、あの、踏み切れなくなったりとか、あの、これから坊主として生きていくっていうのが大決断やったりとかするじゃないですか。
はい。
あれ、なんでしょうね、うん。あの、妙な恐怖感っていうか。
あ、それは今までのあれじゃない？髪型によるんじゃない？
ほうほう、
何回か坊主してるやつはあんまり気にしないし、うん、俺も昔あの坊主頭だったりよくしたから、
うん、
今更ハゲてもまあまあまあ別に坊主したらいいじゃんみたいな感じはあるけど。
します？
え？
ハゲてきたら坊主にします？
いや、しますよ。普通にすると思うけどな。
どうやろう、その時になんかあのごくりってなったりしないですか？ごくって。
その時に、本当に検索しないんですか、うん、ハゲ、サプリメントとか。
いや、一旦はするかもしれない。するかもしれないけど。
リアップ、アマゾンレビューのリアップの
効果とか。なんでしょうね、リアップとかまでさすがにやる気せえへんけど、ノコギリ足飲んだらほんまに効くんやろかって思って飲んでみたりとか、
うん。して
みた、してみましたよ。
したのか。
あ、でも、頭坊主にしつつ。だ坊主でもなんか毛がなんかこうまばらに消えていくよりも、
うん、
坊主でも毛はあるけど坊主だぜっていう方がまだいいなと思って、そんな簡単なことであの毛が こう、多少ないと元気になるんやったら飲んでみようかなとかって思ったけど、でも実際あれ、なんの実感もないですよね。
やっぱ、規定量の10倍ぐらいかかる。
アメリカ直輸入とかじゃダメなわけ？
アメリカ直輸入のやつですよ、もちろん。ナウフーズ社とか。
それでもダメ。
うん。もう、ええわ、って。だもうこれやったら、でも、スキンヘッドにしたいんですけど、スキンヘッドってどないしてやんのかなって、めんどくさくないって思う。
あれだって毎日カミソリで剃るんでしょ、あれは。
そうやねん。あのみんなようやってんなって。
めんどくさいと思うよ。
坊主は楽なんですよ。ババババババって、たまにババババババってやったらいいわけじゃないですか。
うん。
でもなんかもう。
スキカル持ってたらいいもんね、スキカル。
そう。で、ブルース・ウィリスぐらいになりたいじゃないですか、どっちかやったら。
うん。
ってなったら、あれって、後頭部とかも延々カミソリとか当てていかなあかんのかな、とかって思って。うわこれ。いや、
毎朝でしょ、あれ。うん。
あ、髭剃るかのようにやっていかんとか、あんわけでしょ？
そうそうそうそう。手間だよな、それは。
なんかずっとスキンヘッドにしてくれる人雇わんと、ね、ダメですよね。毎朝してくれる人は。
いや、雇うの？うん。雇うのか。
起きたら絶対やってって思う。バーって。
ちゃんとどうしてんの？それはないかな。やば、まあ、坊主頭ぐらいでいいんじゃないの？別に。
あ、やっぱりいいです
か、ね、ね、そこら辺だから、豚尾さん、ちょっと今さっきいやらしいところが出てたと思うよ。
うん。出てた？
いや、もうだって、何？その、生えてる坊主頭と、
うん、
薄くなってる坊主頭でさ、自分だけ上位に立ちたいみたいなところ、
今あったり。上位に立ちたい。
よくないよね、そういうの。
薄くなって、ハゲていっても、
うん、
強キャラみたいな。
そうそう、その中で、その中では強キャラみたいな、そういう感じ、今感じたわ。
あ、感じてしまいましたか。いや、でもね、リアップとか、なんか、なんとかページアとか、あんなん飲んだりとか、っていうの嫌なんですよ。
おぉ。なんで？
いや、それで生えてきたとしても、良くないって思うんですよ。
あ、自然の力に逆らってね、良くない。
そうそうそうそうそう。
でも、サプリメントはいいの？
いや、まあ、なんか、ちょっとしたことで、言うたら、なんか栄養足りなくてなってるとかって言うんやったら嫌やなって。
うん。あ、ブーストかけるのが嫌ってことね。
ああ。風のように生きようって。
そうそうそうそうそうそう、そう。
竜じゃないですか。殺意の波動がリアップなら、
そう。
風の拳を手に入れるために
、
竜は。
ソーパルメットベリーとかって済むんであれば。
メッドベリーって何？
いや、だからその、ノコギリ足みたいなやつ。
ああ、まあ、まあ、言ってることはわかるけどな、その。
なんかビタミン不足で励ました。
嫌なんでしょ？
そう。ビタミン不足で励ましたみたいなのはなんか、嫌だなって。
うん、うん。
でも、もう普通にしてて励るんやったら、全然いいわっていう。もうしょうがない。受け入れるしかないし、第二形態になろうっていう。
科学の力に頼ってまでは何とかしたくないってことでしょ？
そう、巨神兵みたいになりたくないんですよ。
ああ。風の谷の教えにそんなんあったよね。
うん。なんかその技術でどうにかしようみたいなんていうのはもう、それやりだしたら地獄だなって。
地獄だぞと。
うん。いうのがあって、やっぱり、こう、なるようになるのが一番やし、でも、この変化するのがなんかみんな嫌じゃないですか。
うん。変化、
うん、変化が
自分が望まない変化はいいね。自分が望む変化はいいんだけど、自分が望まない変化は恐怖でしかないからね、何でも。
ああ、まあまあまあ、それは確かにそうかもしれない。
でも気の迷いじゃないですか、その恐怖っていうのは。
うん。
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 あ、まあ気の迷いって言ったら気の迷いだけど、そこまでタフに、うん、生きられる人もいれば生きられない人もいるんですよ。ハードな人生で。
うん、
それは男がみんな抱える、
うん、
薄くなったなっていうのを、初期の段階で受け入れられるか、受け入れられないかで、もう決まるんですよ。だって、ワンピースが好きって、
はい、
漫画、どんなのが好きって、ワンピースが好き、面白いよねって言って、
はい、
あ、こいつあんま漫画読んでないんだなと 思わないですよ、もう今時。
はい。
う
ん、
まあまあまあまあ、
うんうん。
だって80巻ぐらいまで出てるんじゃないですか、あれ70巻とか。
はい。はい。
そこまで読んだら漫画好きですよ。
うん。それで？
ワンピースにもね、
はい、
ハゲいっぱいいるんですよ。
ああ、そうなんや。
うん。
そうだっけ？あ、そうなんだ。あんま読んでないから分かんない。
あんまり知らんけど。
まあ、麦わらの一味にはいないんですけど。
もうムカつくな、それだけで。
ドラゴンボール、クリリンとかピコロとかいんのにね。
あれは両ハゲ。
うん。
いいハゲ。
両ハゲ。
うん、
両ハゲ。じゃなくて、
はい。
あれはツルツルのハゲでしょ、本当の。
うん。そうそうそう。
薄いキャラ。
ベジータとか？
ベジータとか。
あああれ、額の方から来てる人だよね。
うん、額のはいいのよ。額ってさ、額って、ハゲガチャ引いたら、
はい、
ハゲガチャ引いたら、ウルトラレアとか、SSR じゃないですか。
ハゲガチャって。
やったって。いや、だから、うん、もう、ハゲ確定してると、あなたはもう38歳になってハゲますって、
うん、
ハゲ方選んでくださいってガチャ引いて、
うん、
二次回転が来て、来たーって。
うん、
おでこからだ、やったーって。
うんうん、
よし、じゃあ俺も、あの、お前なんかいいなって、じゃあ俺も課金して、ハゲガチャ引くわって言って、
はい、
あなたは40歳でハゲますって、OK、OK、40まではハゲないんだな、でも40からハゲって言ったら、
うん、
普通に、ね、銀回転で嘘でしょって、
うん
あの。
頭頂部から来るタイプとかね。いや、でも、あれよ、M 字ハゲはさ、あんまりあれじゃん。M 字ハゲはいいけど、
うん、
あの、あれ、進行すると、その、M 字が、あの、なんていうの？ベルリンで握手するじゃない。
ほう、ほう。
わかる？その、
あるわかる。
アメリカとソ連が、あの、ナチスドイツを攻めていってさ。
キューバだけ独立してるんでしょ？真ん中でずっと。
そうそうそう。
あ、島になっていくってい
う。そうそうそう。そういうこと、そういうこと。あれあれ。
うんうんうん、
あれ嫌じゃない？一番。ああ、なんてことはないわけ
よ。ハゲ方、見たことないんだけど、真ん中だけちょこって。
あれでもだから M 字ハゲの進化系ってそれなんでしょ、
うんうん、
だからそれ SSR 引いたけど合成 しなかったタイプでしょ、
うん、
そういう例えなんのそれは。
だからおでこからハゲていくのはいいんですよ。ハゲ方の中でも。相当。
うん、相当。
いじりやすいですよ、そして。
はい。
うん、あ、ここ薄くなってきたよなって、おでこ広くなってきたよなって、うん、あの、20代じゃなくて10代の女の子でも言うネタですよ。
うん。
だから、私、おでこ広くてさ、みたいな。
うん、
あ
だから、これは、だから、SSR ハゲ。
うんうんうん、
だけど、頭頂部から来るのは、あの、死にキャラ死にハゲ。俺は、見事に頭頂部から来てる。
うん、
ああ
。と思う。
か
思ってる、もう自分では。
うん、
切れるしかない。だって、俺もね、22ぐらいの時に、
はい。
一回薄くなったなと思ったんですよ。
ああ。
もう、その前までめっちゃ髪とか染めてて、ブリーチとかしまくってて、
うんうんう
ん、もう絶対二度と染めないと思って、で、シャンプーも、当時のインターネットを駆使して、シャンプーがあるのか、
はい、はい、うん。
もう3年ぐらい、ゆしゃんでしたからね。
はい、はい、はい。
ああ。
そのおかげか、
うん、
薄さ回避したんですよ。
はい、はい。
うん、でもやっぱ、これは、騙し騙しでしたね。
いや
薄く連載ずっと続けてて、
はい、
ある日言われたんですよ。お前の漫画面白い。
うん、面白くないって。
ないよ。
うん。
本当は。
辛すぎる。
うん、本当は面白くない。や、終わろうって。
うん。
いや、あの、ね、ジャンプ無理なら、あの、ヤングジャンプも無理なら、あの、ネットの、ね、ネットの、ウェブ、連載の方に移るっていうのは、いや、もう面白くないからやめようって。
うん、うん。
辛すぎる。
って今言われてる。
うん、うん。
言われてる。
言われてる。だから、やめるかやめないかは、俺が決めます。やめます。
対策してるの？てっちゃん。
対策とかない。
ない。
ない。
もう、じゃあ、坊主。しかないか。
対策
で、あの、実際に会うまで切らないんで、坊主にしないんで、愛蔵先生や豚尾さんに、
うん、
まあ、あって顔してほしいな。あ、薄くなって。 で、分かってくれれば、最後にみんなで写真撮って、うん、その足で大阪の床屋に行って、
うん、
すいません、坊主って言います。
OK かどうか微妙だったら困るな
ぁ。あー、でも、これだったら、これだったら、みたいな感じで言われても、
うんうん、
俺の涙が、あ、よだれが目から、目からよだれが出てるって。
難しいね。
難しい。いや、難しくないですよ。俺は SSR ハゲ弾けなかっただけです。弾けなかった。
俺ハゲてないからな。
僕ハゲとかっていう以前にもっと嫌なことがあって。
はい。
白髪が多いんですよ。
あー、白髪も気になるよね。
白髪がむちゃくちゃ多くて、ね、もうそれもあって、坊主にしがちなんね。
うんうんうん、
なんか白髪で頭ボサボサなっていくのがもうすっごい自分で許せないっていう。
中途半端
な白髪。お父さん、ハゲは許せても白髪は許せなかったの。
許せない。
白髪は。白髪許せない、うん。それがハゲと同じ気持ちなんだろうね。ハゲが許せない人。
許せない
から。白髪さ、ちょこちょこ生えると汚いもん。
うん。
うん。確かに。
で、それ
を。全部だったらいいんだけど。
それをなんか、こう白髪染めとかしていく自分が惨めじゃないですか。
まあまあまあまあ、思う。わかるわかるわかる。
ちまちまちまちまちまちまちまちまちま。
ブラシでパンパンパンパンって叩いて、鏡見ながら、うん、ああ、染みたかな、みたいな。っていうのが、宇田さんにとっては白髪染めみたいな感じで、こう、鏡の前でこう、櫛で、コームみたいな、クシュってやって、
うん、
ちょっと色気出して茶色くしようかな、みたいな。わかります？白髪染めで。ちょっと、
うん、
ちょっと
だけ入れてみよう
かな。
そうそうそう、色々。なんか、前に紫の髪の人になったりとかして、ね。
そうそうそうそうそう。そう。
なんか年
寄り。あれもだんだん感覚麻痺してんだよな。
そう。年寄りで頭染めがちじゃん。ビートたけしとかみたいになるじゃないですか。なんか
そうそうそうそう。
所さんとか。
金髪ね。
うん。あんな
も
嫌なんですよ。
所さんもあったね。
うん。ああいうのが嫌で、もう、ああいうなんか人類になりたくないっていう。
うん。
うん、
まあそしたらもう本当に坊主しかないね、ほんまに。
そうそうそうそう。
それは。
だからバリカンっていう唯一の武器で戦っていこうっていうのが。
好きだね。
バリカンだけが友達です
。そう、バリカンだけが友達って思って、ずっと、それで。
またね、うん、また女の子に聞いてもね。
はい。
全然ハゲとか気にしないとか言うんですよ。
うんうんうん、
ちょっと希望を持たせてくれるんですよ。
ほうほうほう。うん、
全然ハゲとかでモテるとかモテないとか気にしないけどって。
うん。
けど。
まあ、ハゲたら嫌だろうけど、
うん、
全然って。で、女の子たちにね、ハゲとか気にしないよねって言ったら、はい、女の子4人ぐらい。うん、全然だよ、別に。うん、っていうか、ハゲてたし、うちのお父さんとかって言って。
うん、
あ、ははは、って言っても、
うん、
くるって振り返った俺の目にはよだれが。
お父さんとは違うしな。
いやね、ハゲ気にしないじゃなくて、自分が気にして自分が許せないだけなんですよ。
いやー、許せない、まあね。許せないし、その。
許せない。
白髪も
許せない。
白髪ってなんか陰謀みたいにピヨンピヨンって出るじゃないですか。あれが許せないんですよね。
あれ、それ人によるんじゃないの？その、なんかチリチリになったりする人いるじゃんか。白髪だけ。
強いタイプの白髪の人もいますよね。ストレートの。
なんか白髪って、みんなと足並み揃えないですよね。なんか、白髪だけが、こうピョンピョンピョンピョン、うん、
跳ね返り、
うん、
いるよ、ね、
でまたほら白髪で検索したら黒くなるとか言うじゃないですか。
は
い、
ああ、
いやなんか白髪根っこ今白いけど、
うん、
なんかほら規則正しい生活とかなんか食生活変えたりしたら、
うん、
また黒くなりますよって書かれがちじゃないですか。
ああ、海苔を食べろみたいな
とかひじきとか、
ひじき
黒いの食えみたいな、
うん、
抜かない方がいいよみたいな。
うん、
そうは言っても、じゃあ白髪染めするかって、まあ1回か2回ぐらいはやりますよ。
うん。まあ、僕はやったことないけど。
また、
ね。ああ、やったことないけど、坊主とかする前に散髪屋とかに行ってた時は、なんか染めときましょうか、みたいな。
ああ。
うん。
それでも、ケアがな。
そう、染めときましょうか、って。
肩もみながらでしょ。
そう。言
っちゃった。
染めとくって。
うん。
俺もさーっとか言ってさ。 俺も白髪ひどくてわかるよ、お兄ちゃんの気持ち。
そうさせたのは白髪染めやめられないあなたでしょとかって言われそうじゃない。
あなた言うか豚は良くないなって、床屋の言うことに疑問を持つって。
うん。手足を使わずに染めれるって。
びちゃびちゃびちゃ。びちゃびちゃびちゃびちゃ。
俺髪はしてないんだけど、髭に、あの、白髪がね。
そんなん前から僕髭赤いもん。
赤い。
うん、
赤ひげとか抜けてんのか。
そうそう、赤い、赤ひげになってるし、あの、
かっこいい。
陰毛とかそういうのも全部白い、白いし。
じゃあやっぱりもう、まつげから下の毛全部や、なくしていく。まつげから下。
いかによ、
許された毛はまつげと眉毛とひげだけにしよう。あ、ひげも
ダメだ。こういう話がいかん。こういう話がだからもうなんかもう、年寄りの会話みたいで、もうやめよう。
いや、でも、この、君たちはどう生きるみたいな。
そう。あの、問いかけて言って、みんなも悩ませるラジオを目指した。
やめようよ。そういうことをしてるから、もうもっともっと白髪が増えたり、ハゲたりするわけじゃんか。
白髪が増えてもハゲっても死にゃせんし、なんていうの、そっちの方がかっこいいとしか思えないじゃないですか、もはや。
そうかな。
いや、だってそのビヨンビヨンって白髪が鳴ってたりとか、なんか毛中途半端にこっち長いのに、なんか、スカスカになってって、なんかこう、横に寄せてるとかってなったら、もう僕、死にたくなるんですよ、そういうの。
あ、バーコードとかした
り。そう。なんで生き、あ、もうこれ、だからやってる人には申し訳ないですけど、これはもうその人それぞれやから、あの、まあ、僕ね、
うん。
僕やったら死ぬなって。
それはさ、それは違うよ。それはだから、あれじゃん。そういう人たちはさ、
はい。
今まで戦ってきたわけじゃん。今更撤退できないわけじ
ゃん。何と戦ってきたかよ。
心の特戦隊がさ、
三級で
地図を構えてるわけじゃん。
お前大惨事じゃないですか、あの。
逃げようなんて思ったら。
スターリングラードみたいになってますやん。
そういうことだよ。それだよ。
誰にも隠すんですよ。
廃墟に。廃墟みたいになって。衝動、
家族に。
衝動戦術みたいになってるやん。
うん。
そういうことだもん。もう戦い出したら止められないよ。今更負けなんか認められないんだから。うん、やるなら最後までやれ。
大逆転
も絶対に負けるんですよ。
いや、死ぬまでごまかしたらそれは負けじゃないから。頑張ろう。
頭髪の硫黄島みたいなの。
いや、だから、これは、相手先生が言うには、
はい、
これ自分だけごまかし続ければいいと思ってるけど、
うん、
周りが死んで
いくんですよ。付き合ってくれるよ、周りも。大丈夫。
だどんどんやばくなってません、それ、その思想が。
で
いや、でも、ババ抜こうなんてやつはなかなかいないから。
でも、サイコパスみたいなやつが、え、なんであの人ずらしてるんですかシーンってなる。
それはもう、
ああ、バレちゃったかなって。いや、みんな気づいてた。あ、もう実は、めっちゃウケるハゲてるじゃないですか。ねえ、ねえ、何々さんって。あの、ずらだねって気づかなかった。あ、そっか。あ、俺ちょっとさ、あの、今、外回りあるから。あの、チョキするんで、今日は、部長、今日はチョキなんです。あ、じゃあ、てっちゃん、お疲れ。って帰った後、わっはっはっはって、お前言うなよ、ずらってって言って、ドア押せに、ポロって、もう退職でしょ。
うん、
退職だな。
退職で
しょ。それしょうがないね、もう。そういうやつ
だから。で、帰ってきてなんて言うの？もし結婚してて家族もいて。
うん、
俺実はずらバレたんだって。だからもう会社行かないって。何子供みたいなこと言ってんのよって。
あ
受験なのよって。
ああ、
控えてくよって言われて、ね、いや、もう行けない。何よこのハゲってパンって。
うん、
ハゲてる
そこは。
ハゲてるかって何いいじゃないって。
いや、そういう家族がいたらもうそれはね、あの、坊主晒していけるかもしれんけど、
うん、
もうそこはもう、押し通すしかないよね。
そこで。
ずらじゃないっていうので。
そこでなんか、人生問われていくんやろうなっていう。
だって自分で負けをもう認めて出社できるのかって。
うん。
いや、認めないで出社しかないでしょ。
ずらしていくんですか、また。
いや、ズラじゃなかったって言って行くしかないよね。
やばくないそれ。
もうそれしかないじゃん。
言ったらまたサイコパスの新人がいますよ。
そいつ、そいつ
を踏みしたらもう。ズラじゃで行くやつやん。なんか、もうそれは、なんか頭髪の大本営発表みたいになってますやんか。
いや、だからそういうことで、それだよ、それだもん。だって、
いつも新人も言われるんですよ、上司に。
うん。
君、いかんぞ、あの身体的な欠陥をって。
うん。
で、欠陥
だ欠陥
いかんぞって。絶対言うなよ
って言われる。
君の日はって。あ、わかりました。言いませんって言って。うん、でも、みんな何事もなかったように、あ、おはようございますって言って、おはようございますってなるんですよ。
いいよいいよ。それで、1ヶ月耐えたらもうそのままなんとかなるし。そうやって押し通していこう。思想を。自分の。
押し通せるんだって初めからずら被らなければいいんですよ。
最初に被らなかったらそれで話は済んでるんだよ、だから。
そう。でも被っちゃうってことは、
うん、
こういった事態も起こりうるってことなんですよ。
面倒ももう見る覚悟でやらなきゃ、最初に。
鉄仮面みたいになってしまうわけでしょ？
もう、鉄仮面逃避すらないからね、もう。
うん、今さら脱げるかだ。本当にしょうがないよ、それは。
うん、よくない。
あら。
ああ、もう神器臭いよ。だからそういうさ、ハゲだ、でも白髪だ、もうやめよう。
こっちは必死なんですよ、神器臭いとか。だから、今のこの状況ですよ、ズラ被ってる人っていうのは。
うん。
ああ、そうなのこれ
だから、愛蔵先生のこの、あん、こいつは暗い話ばっかり仕上がってっていうのは、
うん、
俺が毎回ズラ着て出社して、もういい加減ハゲって言えよって、俺らなんとも思ってないからって。
ああ、
なんやろな、この本気で他人のことなんか見てないのに、自分は見られてる感が、なんか圧迫するみたいな、不思議やね。
わかるけど。
だからあれですよ、体型もそうですよ。あんま気にしてないですよ、太ってるとか痩せてるとかも。
うん。
まあ。
好きに生きるのが一番ですよ。
あ、好きに。あの、ニーニーでかいね、とかって言われるじゃないですか。
あれは怖い。
ね、
あれはちょっと怖いわ。
面白いね、あれ。
いやいや、あのね、大きいだけで話しかけられたら、こっちもやってられない
。ニーニー大きいね。
ニーニー大きいねって、喋、うん、りかける人、だいたい目が血走ってて怖い。
大きい人に惹かれるっていう、なんか地球の重力的なやつに惹かれるっていうの種類があるんでしょうね。
でもそれね、惹かれてね、うん、もしね、大きいなとか、可愛いなとか、細いなってあるじゃないですか。
うん、
話しかけるか？
ああ、まあまあ。よっぽど行かれたやつ以外
は、ね、なんか、
よっぽど行かれたやつに話しかけられてるんですよ、俺。
でも、大柄を話しかけられるっていうのは、って、でも、小柄も話しかけられるのかね。
いや、
話
しかけられる。小さいねって言う？
小さいねって言って。
話しかける。気にするでしょ、普通、小さいの。
いや、かわいいねっていうよね、そういうのは。あるある。
なんのか。
ちっちゃい子はちっちゃい子で言われるらしいしな。
まあ、そんな感じで後半いきますか。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アサミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてねー。
聞いてねー。